んばんは。経済総合分析手法です。今日もよろしくお願いいたします。さて本日は神戸と横浜についてお話ししたいと思います。神戸と横浜っていうのはやっぱりどちらも港町でとてもよく似ているんですけれども、とても違う面もあるんですね。それは何かっていうと、もうやはり男女の持ち味がちょっと違いますよね。本当神戸っていうのはもう本当に何でしょう、女性がね引っ張っていくんですよね。そしてまあやはりより商売の街なんですよね。でそしてもう女性というのは本当家計を仕切っていくんですよね。それに対してやはりその横浜ではやはり包み込むような愛情っていうか、それは女性の方がお持ちなんですけどね。神戸だと男性が持ってますよね。それがねちょうど逆でね、とても面白いなっていうことを気づいたんですね。で横浜と神戸っていうのはどちらもやはり東京そして大阪のねにもとっても影響を与えているんですよね、文化にね。だからとてもその港町っていうのはね、やっぱり物事がね始まるきっかけだったなって思うんですよね。そしてその時代が、次の時代が開かれる時っていうのは何かが巡っていくんですけれども、その時にその次の時代っていうものが来る時に、その前の時代ですね、それにとらわれていると掴まれてしまうんですよね。その後ろ髪を掴まれてしまうと、そこにやっぱりこだわってしまうっていうか、でも後の時代の人はちょっと能天気なんですけどね、その時代の要請にも応えないとその収入を得ることはできないんですよね。だからその当時なんでドイツでは第三帝国にあれだけの人が協力したのっていうんですけど、まず体制に協力しないと収入が得られないっていうか得られにくいですからね。だからなかなかそれにとは別の方向でっていうのね、とても厳しいものがありましてね、大方の人にはね。だからマンハッタン計画ですね、あれはやはり第三帝国に対抗するための計画でもあったんですけどね、やはりその莫大な資金っていうのが目に見えて必要になってしまいましたもんね。その例えばだから第三帝国の中でもたくさんのお金が流れてるんですけど、体制の中を流れるお金っていうのは大方の人はそれが大金だというふうに自覚はしないんですけどね。で新しい動きをしようとすると、意図的にやはり資金を獲得しなきゃならないっていうことなんですよね。でやっぱり人と人っていうのはこの資金を通じてつながっているんですよね。これは今まで申し上げました通り、人と人っていうのは5つのつながり、5時の隔たりでつながっていまして、だからこの5人がぐるぐるっと連携をするためには、やっぱり命綱のようにというか土俵際の綱のようにぐるぐるっと回るものがありまして、それがお金なんですよね。でそれをやはりまず元手を確保しないと環境が出来上がらないってことで、でだからそのよく言われますよね、世の大資本家は、第三帝国と計画の両方に出資をしたけれども、それはどういうことなんだろうかって。だからスポンサーというのは最初出資をするけれども、出資をした者たちがどう動くかっていうところまではなかなかコントロールしきれないですからね。だから一度動き始めたものをやはりちょっと動きすぎたな、まずいなと思った場合は、やっぱもう一方の勢力っていうのに なければ自分たちでこう培っていって対抗させないと流れは変わらないっていうことなんですよね。だからわざわざ両立てしてる場合もあるけれども、両立てをしているというか、やはり行き過ぎたらストッパーをかけるためにもう一個の対抗勢力にもね出資をしていくってことはあったかもしれないですよね。でさてその次の時代を開くってことは、ともかくやはりその時代の常識とは違って、なんか心に思い描いたその次の未来というのは正直でなきゃいけないわけですよね。でそのだから戦争によって過去の そういう資産が処分されると、その空白ができますよね。空白ができたら、そこに想像力の余地が生まれて、だから戦後、どの国もとてももう一度経済発展するんですけれども、その空白があると、人はその想像力に忠実に、働き始めるんですけどね。でも物が溢れてしまうと、その時代にとらわれてしまうんですよね。で、その時代にとらわれていると、巻き込まれてしまうってことですよね。なかなか難しいことですよね、本当。で、だから、まず、だから次の時代っていうのにワクワクしなきゃいけないし、やはり今までの時代っていうのに感謝しつつも、やはりそれにちょっと飽きたような心っていうのも必要ですよね、次の時代を築くにはね。だから、やっぱりその教養って大事ですよね。でもその教養っていうのが、よく言われますよね。第三帝国でも、高学歴の人でも、どうしてあの政権に加担してしまったんだろうかって。だから、その時代の高学歴は、やっぱりその時代に連続していますからね。だから、いかに勉強したことを、その時代にとらわれずに、次の時代を展望することに生かすかっていうことなんですよね。だから、そうですよね。もう次の時代が来ると分かってたら、だから、学歴がない人でも、そうしょげたりせずに、その、やっぱり自分の気持ちに、忠実に、次の時代を考えてたら思い浮かんでくるんで、もうそれに、やっぱり、コミットしていくことですよね。で、次の時代に、次の時代の環境に、軸足を移していったら、もう、おのずとだんだん回っていって見えてくるものがあるんですよ。だから、まあ、誰かさんが言ったように、戦争っていうのは断じて神聖な行為なんかじゃなくって、過去の自分、ね、過去の時代を清算する行為でしかないんだから、だから、そんな残酷なことは当然良くなくって、次の時代っていうのに、もうどんどん軸足を移していったら、皆さんが心に正直にね、そしたらね、回避できるはずですよね。で、だから、その年金問題だってそうですよね。年齢階層ごとにその資金にその不安がある。それはだから時代にその囚われているから、その不満をね、そのなだらかにすることはできないとも言えるわけだから。それから出生率が低下していることだって、次の時代の展望がないから、やっぱ意欲が湧かないんですよ。だからやっぱりその、ね、人間って想像力の生き物だから、想像力っていうのを、にもっと素直にね、人間の想像力って実は尽きることがないから、いかに荒唐無稽であっても、なんかやっぱりそれに身を委ねて回っていくとね、次の時代に乗っていくことになりますから、そしてその過去の時代に取られた人が紛争を起こしたとしても、むしろなだめることができる立場になれますから、でやはり人間って想像力の生き物だから、やっぱり尊ばれますしね、次の時代が展望できてる人の方が。で、その元の話題に戻りまして、やっぱ神戸と横浜を僕行き来しているうちに、やはりその男女っていうのが違うなというところに思い立ったのはもう今週のことなんですけどね。そうするとね、だから人間ってやはりもう男女でもなくって、やはり想像力の生き物だっていうことで、あそこの想像力を使って、使うんじゃないな、もう想像力にもう動かされていたら明日が見えてくるので、それにどんどん乗っかっていって楽しい明日にね、ワクワクしましょうっていうねことをね、やっぱお伝えしたいですよね。でやっぱりその新しい未来っていうのにワクワクしていたら、やっぱり出生率も上がるし、やっぱ経済課題なんかもおのずとね解消していくと思いますよね。その未来に向かっていくと、もうみんな回したくなってくるんでね。ではありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。